この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文です。ラジオラビリントス、今日もお届けします。ですね、今日はちょっとね、面白い本一冊手で持ってきました。でこの面白い本っていうのは今日くらいかな、多分あの本屋さんには並ぶと思うんですが、ちょっと前にね、著者であるあの谷川敦さんから送っていただいて、あのいやこれはね、ちょっとこの本のことについてはちょっと前までから少し伺ってたので、あの非常に興味を持ってたんですけど、実際にこうして本が出来上がるとね、でパッともうすぐにこれ開いて、目次というよりもあのパッと開いたところが第2章のね、日本近代文学デカダンスっていうあのところだったんですが、あの思わずパッパッとこう目を通してみるとあまりにも面白いので、すぐにそこから読み出してしまって、といってもあのまあ点々とあの飛ばし読みをしているので、全体はまだしっかり読めてない、あるいは読み込めてないんですが、その思った以上にやはりね重い本でもあるので、あのそうね右から左に読めるようなもんじゃない。でただね、このあのこの書籍、一冊の本の中に閉じ込められているあの意味世界ってのは、まあ、まずタイトルを言うとね、孤独な摂取者の無双っていうタイトルがついてます。まあ、摂取ってのはね、なんて言いますかね、こう禁じられたものをその盗み見るとでも言うか、秘密裏にこう覗くというか、そういうようなあの窃盗の説という字です。あの窃盗っていうと強盗窃盗、あの僕の友達が冗談で強盗窃盗骨董なんていう冗談でね、僕は骨董好きなもんですから、そんなことを言うやつが いたわけですけど、まあそれは冗談として、窃盗の説、摂取者と言いますけど、でまあサブタイトルに日本近代文学覗きからくりというふうにありまして、まあ近代文学について日本の主にあの視点がそこを注がれているわけですが、この著者は美学者です。実はこの番組を何度も、登場を願っているあの、美学者のゲスト谷川敦さん、今日もここへ今あの東京から来ていただきました。ようこそ。
どうも
お久しぶりです。
また登場しました、
ありがとうございます。
何回目になるのかな。
あのね、なんかねファンの方がおられるみたいでね。
あ、そうですか。
僕はこれを SNS でね、昨日だかなんだかもちょっとアップして、あの久々に谷川敦さんゲストですよって、いや久々ですねっていうね、楽しみにされてる方がおられます。皆さん今日はちょっとゆっくり二人で話したいと思います。
何度も読んでいただいてありがとうございます。
谷川さん、これさ、むちゃくちゃ面白いんだけど、この中にね、僕は特にこう引っかかってたあの変態って言葉があるんですよね、日本の。つまり子供たちでも今使うんじゃないかな、お前変態じゃないかとかね、いうようなあの変態っていう、あの変態の態はね、もちろん体ではなくて、
つまり態度の
態度の態ですよね。ですから変態ってのはつまり体の奇形とか、それから変な体っていうことを言ってるわけだ、そのまあこれは皆さんご存知だと思うんだけど、変態、これね、この言葉がいつ生まれたかっていうようなことやらこの本に出てくるんだけど、よく調べましたね。
いや、あのまあこれ僕の 日本近代文学をずっと一つの課題にして、うん、というと偉そうだけど、要するにまあ小説が好きで、物心ついて以来日本の小説、外国の小説本を読みまくってきましたけどね、うんうんうん、まあ、それについての、まあ、偉そうに言えば美学的鋭意の所賛なんですけど、まあ、そのデカダンスっていう問題にちょっとこだわっていて、
は
い
は
い、
そうですね、
まあ、大正デカダンスって言葉が最近よく言われるようになったんだけども、うんうんうん、まあ、大正だと普通で歴史的にはデモクラシーって言葉がくっついていたんですよね、はい、大正デモクラシー、はい、で大正デカダンスとか大正ロマンって言葉は1980年代ぐらいからよく使われるようになったんですけど、まあ、そのデカダンスとは何かってことがまず問題、でそれが日本の近代に入ってきて大正デカダンスっていうの形で、
はい、
ルフしましたけど、
うん、
そのことをまあ少し文献的に調べました、
で
デカダンスって言葉自体が例えばユイスマンスの坂島が、
はい、
三島由紀夫なんかに言わせるとデカダンスの聖書っていうね、
はいはい、
あれは本当はねアーサー・シモンズっていうイギリスの文学者が言った、うん、デカダンスの聖務日課書っていう、
うん、
つまり修道僧が毎日何時にお祈りするとか、
うんうん
う
ん、
そういうことを決めているのを聖務日課って言うんですけど、本当は聖務日課書って言ったんだけど、なんか日本語では分かりづらいんでね、三島がデカダンスの聖書って言ってからユーズマスの坂島が随分一般化しましたけど、
はい、
じゃあデカダンスって何かっていう問題があって、実は岩波の哲学辞典にデカダンスって項目があるんですけど、それの説明してるのは僕なんです。
あ、そうなんだね、
はいはい、だから一般的には僕の概念で広がってるはずなんですけどまあほとんど読まれてないと思いますけど、は
い、いやいやいや、
もともとローマ帝国が没落するっていう意味で使ってた、う
ん、没落ですね、
没落って意味なんですよね、うん、文明の没落って意味でデカデンティアって言葉があったんですけど、
うんうん、
それがまあ文体がだんだんその破壊されていく、全体のバランスが取れないとか、
うん、
それから様式が崩れていくっていう意味で使われて、
で
それがまあ人間存在がだんだん崩壊していくと、人間存在が崩壊する状態だとか気分だとか、
うんうん、
そういうまあ人間個人の問題にデカダンスって言葉が使われるようになってきたんですね、うんうん、でそれがまあユイスマンスの坂島のデゼッサントで典型的な形で出てきたので、まあそのことはヨーロッパ文学やってる人は大体知ってるんですけど、それが日本文学に応用されて大正デカダンスって言われるようになった時に、じゃあ一体何かっていう問題があって、でそのことは僕は非常に気になったんですけどね、でそれをまあ3つの概念軸で論じようっていうことで、変態と病と犯罪っていう、
なるほど、
その3つの概念軸で大正デカダンスの問題はまあ論じられるんじゃないかっていうことを考えました。
軸がありますね。
でまあ、それ話すとマークなんですけどね、はい、要するに変態って言葉がいつ頃から日本で使われてたかっていうと、
うんうん、
実は明治初期から変態って言葉あるんですね、
うん、
変わってるってただ普通とは違うって意味で使ってたらしいんですよ、
うんうん、
変態百人種って出てんですすでに、うん、普通の百人種とは違うちょっと変わり種の百人種っていう、
なるほど、ね、
ところがね、西洋から生物学の概念が入ってきて、
はい、
昆虫がこう成虫になって毛虫がガ ガになる、
はい、ですよね、
あれ、まあ、ドイツ語で
ね、
メタモルフォーゼって、
ええ、
でそういう意味で使われ始めて、
うん、
それが今その武田さんが言った体の問題に、
うん、ええ、
まあ、体の奇形とか普通の状態じゃないのを変態っていうようになったんですね、ええええ、でそれがまあ最も典型的に使われてるのは、実はこれは武田さんからお借りしたタイブの書物
いやいや、
井上遠慮のとんでもない、
ですね、
妖怪学の書物がありますけど、
は
い、あれにどうも変態って言葉が使われてるらしいっていうことをどっかで知ってですね、その本をちょっともう手で持つと手首が壊れそうなぐらい熱い本ですけど、
熱い本ですね、
うん、やはりその奇形変態っていう言葉が出てきて、はい、まあ、要するに生物学的に体が変だっていう、うん、そういう意味で使っていたんですね、うん、ところがそれがだんだん心理的な意味で
移行するんですね、
身体から心理、
うん、
性的な問題にだんだん移行していくのは明治30年代ぐらいだと思うんです、うんうん、で貞子の 超能力の貞子の実験で有名な、
はい、
福来智吉っていうのが東大の助教授やってましたけど、彼が変態心理学って講座東大で開いたんですよね、それはまあ今でいう異常心理学っていう意味で、まあ彼自身の頭の中では 超能力の研究だったんですけど、まあ、そういう意味で変態って言葉が使われていて、結局福来智吉はクビになりましたけどね、はい、あんまりそういうことやりすぎるっていうんで、
ね、
それはまあ映画にもなってちょっと有名になりましたけど、でそれからその変態って言葉が異常心理学っていう比較的広い概念からもっと狭い概念で、
はい、
性的に異常だっていう意味で使われる、
はい、そうですね、
でその意味でね、一番最初にそれ使って日本で使ったのは森オガじゃないかっていうのがこの本の骨子で、
これが面白いですね、
浮いたセクスアリスの中に変態って言葉が出てくるんですよ、
はいはい、
で同時にマゾヒズムとかサディズムって言葉が言語で出てきます、
早いね、
でね、彼はねそこでチェーザレ・ロンブローゾってイタリアの、まあ今ではあんまり評判が悪くて誰も問題しなくなりましたけど、天才論っていうのを書いた、ロンブローゾの天才論っていうのは、横顔のね額の角度だとか鼻の角度だとか唇 の角度だとかで、それを調べると犯罪者か天才か分かるっていう本なんですよで、まあ、人相学と心理学合わせたみたいな、
はいはい、
でこれが一時期ずいぶん流行りましてね、
で
一種のこれ進化論と関係があるんだけど、まあ、ネアンデルタ人から人間になるときに、はい、ネアンデルタ人は、はい、額が反、ね、ってますでしょ、
う
でね、人間でも額の反ってるやつはこれ低級なやつだっていう考え方でね、それが犯罪者だとかそういうのに多いっていう、まあいい加減な議論なんですよで無料外はそのロンブローズの名前出してるんですけどね、マゾヒズム、サディズムって言葉はクラフトエビングの言葉で、これまだ翻訳がないときにもう彼はドイツ語で読んでね、サディスト、マゾヒストって言葉も使ってます。
すごいですね。
でこの言葉が随分流行り始めたんですね、でここにもちょっと書いてきましたけど、芥川龍之介の面白い短編、文章っていう短編があって、どっかの海軍中尉がマゾヒズムって言葉がわからないんですけどこれどういう意味でしょうかって主人公に聞くとね、そのなんかいかにも健康そうな海軍中尉が赤ら顔して聞くんだからイライラしてね、クラフトエビングの全語彙をそいつの顔に叩きつけてやりたい気持ちになったっていう、そういう小説書いてんだけどまあそのあたりから変態っていう言葉がもう性的な意味で今でいう変態っていう言葉が使われ始めた、
ね、始まったってことですね、日本の近代がやっぱり大急ぎで、つまり欧米の文化を、模倣というか真似てきた中にそういうものはね、日本の文化の中に定着していくきっかけになっていく、
それでちょうどね新青年っていう雑誌が、出て、いわゆる探偵小説の翻訳をしたり日本の作家にずいぶんいろんなことを書かせ始めるようになって、探偵小説って言葉が一般化しましたけど、はい、その問題とちょっと関係があって、この変態の問題は、夏目漱石がですね、新青年が出る前にすでに探偵論を展開してましてね、探偵っていうやつは人間の中で最もくだらないやつだっていうね、はい、我が輩は猫である中で、そういう議論があるんですよ、探偵ってのはほとんど犯罪者と同じだって、ところがそこにも書きましたけど、萩原朔太郎が後に、探偵っていうのは人間の中で最も高貴な人間であるっていうね、
全く逆です、
だからおそらくね、夏目漱石読んだ上で書いてんだろうと思いますけど、
おそらくね、
で朔太郎っていうのは探偵とか犯罪にものすごくなんていうかな、シンパシーを持ってた人間で、
なるほどね、
で彼の小説ってのはほとんどそういう彼の詩っていうのは大体死体があって探偵が犯人を追いかけるとかね、そういう詩が多いんで、
というふうに聞いてくると乱歩が出てきますよね。
そうそうそう、
それで江戸川乱歩だよね、
で実は孤独な摂取者の無双っていうのは乱歩と朔太郎のことなんです二人とも覗き見の人間なんですよね あの、そうですね、蘭方はあのみんな皆さんご存知のように屋根裏の散歩者って、
そうなんです
よね、屋根裏の隙間から下の、
はいはい、
あの男か
節穴から覗くっていう、ね、
男は女を覗く、彼は隙見って言葉使ってますけど、隙間から覗くっていう、
なるほどね、
うん、片目で隙見するんです、そうするとね、なかなか面白いのは普段見てる角度と違う、普段はこう水平的に対面し合ってるけど、
うん、
上から人間を覗くととても不思議な格好に見える、そういう驚きを描いてで、うん、そのうちにレンズを介在し始めるようになるんだけど、
なるほどね、うん、
まあ、あの有名なのはあの覗きからくりで八百屋を七を覗く、
うん、教えですね、
教えと旅する男ですけど、うんうん、あの蘭方のね得意なのはね凹面鏡なんですよね、
うん、凸面じゃなくて凹面ですね、
実はね、うん、あれ凸面鏡なんですよね、
うんうんうん、
ところが蘭方はね凹面鏡で人間の顔を見るとなんか肌のあれが全部見えるとか毛穴が見えるとかね、そんなことばっかり言ってる、それでその凹面鏡を球体にしたのがあの鏡、鏡男でしたっけ、
はい、あなんかありました
、ね、中に入って
空間がね、
ええ、中に入って気が狂ってしまう、う
ん、そうそうそうそう、
あれですね、凹面鏡への、ね、オブセッションが非常にあって、うん、そのことを書きました、
うんうんうんうん、
で火星の運河っていうね変わった小説があるんですけど、短編小説が、
うん
う
ん、
一切そういう視覚装置が出てこないんだけど、
うん、
あ、まあこれ皆さんお読みになってください、これは僕はねあの女性の体を凹面鏡で拡大してる小説だと思うんですけど地質学的幻想とね女性の肉体を重ね合わせるっていう、うん、よくある想像力のパターンがある、それを凹面鏡でやってるんですよ、まあ、そういう意味で蘭方が覗き魔っていうかな、
うん、
で最後は島全体をパノラマにするっていう ね,
ですね、
パノラマと
北
です
、ね、北
です、うん、で彼はもともと忌憚で小説発表したんだけど、
うん、
途中で忌憚が分かりづらいって言うんで忌憚に名前変えて、
あ、そうなんですか、
自分で忌憚って呼び替えてるんですよね、だからちょっと呼び方が安定してないんだけど、本来はあの、
まあ、
出版された時は忌憚です、
はい、あの物語って
刊行された時はね、
憚という
だから隙間から覗いてたとか、うん、最後は島全体をパノラマにするっていうのが蘭方の、うん、小説家としての歩みなんだけど、
いやー、
あの、うん、作太郎はね、
ええ、
実はあの処女詩集が月に吠えるですけど、
うん、
あの彼なかなかいい男でしたけど、人をまともにちゃんとまっすぐ見られない男だったらしいんですよ
作太郎は、
それね諸井再生が書いてる親友の、いつも下向いたり横向いたりチラチラしててね、まともに顔あの合わせないんですって、
シャイなんですかね、
それでね時々ねハッてこうのあの下からこう覗き上げたりするんだって、うん、相手を最初から最後までそうだったらしいんですよ、つまりね目を合わせない、
いやこれはどうなのか、僕はあれだけど、あのその作太郎の娘の萩原
洋子さん、ね、そう萩原洋子さんもそれ書いてる、
うん、
それでね、それはねサルトルの哲学、あの存在と無の中でね眼差しの章があるんですけど、
うん、
目と眼差しは違うっていう章があって、
まあ、面白いですね、
眼差しっていうのはこう、うん、まあ、いわばこう矢印を発していくんだけど、
うんう
んうん、相手から見られた時に相手を見つめ返すためには、
うん、
相手の眼差しを否定しないと見つめ返せないっていうのがサルトルの
議論、それ面白いですね、うんうん、
だから、ね、愛し合う者同士が本当に見つめ合うってことはできないっていうね、愛の不可能性の議論をサルトルは展開してるんですよ。であいつはね、あのこういうことを言うとすぐあの差別用語だって言われるんだけど、論破離だったでしょ、あのサルトルは。
なるほどね、
こっちの目がロンドン見てると、はいはい、こっちの目がパリ、
うん、
シャシっていうと差別用語にならないんですか、
うん、いやどうでしょう、シャシはならないでしょ
う、音読みで言うと差別用語にならない、うんうん、訓読みで言うと差別用語だっていうね、非常に欺瞞的な議論があるんだけど、今日はまあそれやめときますけど、サルトルはその論破りだったせいかね、眼差しに対して非常に神経質で、
なるほど、
結局ね人は見つめ合うことはできないっていう変な議論を展開してるんですよ。
なるほどね。
ところがね、作太郎はサルトルの哲学そのまま体現してるような男で、実際にね相手を見つめなかったらしいんですよ、
はい、
チラチラチラチラこうなんか なんか覗き見する、それが結局写真機に入れ込んでね、
確かにそうかもしれない、
写真を撮り
まくる、しかも あれでしょ、作太郎の写真っていうのはあの立体に見える、
そう途中からねステレオスコープ、
そうだ、ね、
フランス製のステレオスコープ、両眼で見る覗き見写真、
そうするとあの立体的に見える
んだよね、そうなんです、それをだから現像してなんかまた箱に置いてね、また覗くと立体的に見えるっていう、うんうんうん、ちょうど目の2つの目で見ると立体的に見えるように、そういうあのステレオスコープってのあるんです、それをあの家の中でこっそり覗いてるところを萩原陽子さんね、娘の陽子さんに見つかって慌ててそれを隠しておどおどしてるっていうね、なんかすごい悪いことしたみたいな、そういうエッセイ書いてるんですよ、
なるほど、
だから作太郎はね、あの人間関係でも決してまともに相手を見つめない男で、うん、全部覗き見なんですよね、で彼自身の目がもう覗きからくりになっていて、
面白いねその話は、
それでずっと詩を書いてる、うん、
カメラみたいになって
る、カメラみたいになってる、それでね、あの彼自身 の詩集、最初は月に吠えるで彼は犬年ですから犬だったんだけど、
うん、
最後にあの猫町っていう小説書いたり ねあの全部猫になっていくわけで、うん、犬から猫への転換があるんだけど、
うんうん、
あの全部自分の目がもう覗きからくりになってる詩です、
ね、で
それでね、ある人の研究によると、あの作太郎の妹がいるんだけど、妹の同級生の女性が作太郎とてもなんか気に入ってたらしいんですけど、
うんうん、
その同級生の女性はね、お医者さんと結婚しちゃったんですよ、
うん、
で彼自身はその愛を打ち明けることができなかったんだけど、
うん、
結婚した後その人の家のね垣根を乗り越えてね、うん、実際に覗き見してたらしいんですよそういうことをちゃんと調べて書いてる研究所がある、
面白い
だから実際に覗き見するストーカーであって、彼の死は全部覗き見です、
なるほど、
で孤独な拙者の無双ってのは、まあ、乱歩と作太郎論のその関係を書いたんだけど、
はいはい、
これもちろんあのルソーの孤独な散歩者の無双から来てる、
うんうんうん、なるほど、
ジャン・ジャック・ルソーもちょっと変わった人でね、
はいはい、
彼自身も人間関係を築けなかった人で、あのすごいこうあの本を書いて有名になって出世しましたけど、ところが彼は、あの私生児を 5,6 人産んでいて、それを
そうなんですね、
あのねテレーズっていう、まあ、女中と称してる女と一緒に暮らして、
うん、
年上の女と暮らしてたんだけど、
うん、
5人か6人子供作ってるんだけど、うん、生まれるたびに孤児院の前に捨ててきてるんですよ、あのルソーは、
すごいな、それ、
それでルソーはあれあのスイスからパリに来て有名になりましたけどね、
うん、
彼をまあ妬んでる連中がたくさんいて、ルソーは偉そうにエミールだとか、ね、子供の教育論を書いてるでしょ、
うん、
ところが自分の子供全部捨ててるってことが暴露されて、それで石ぶつけられたりみんなから非難されてパリにいられなくなってヨーロッパ中逃げ回るんですよね、で最後に生まれ故郷のスイスの山の中に帰って、それであの湖でボート漕いだりしながら孤独な散歩者の無双っていうエッセイをね書いてるうちに死んじゃったんですよ、だからあれ未完なんですけど、だから彼自身もちょっと異常な人間であることは確かでね、異常な天才だけど、孤独とね散歩者と無双っていうタイトルを、こんな言葉をねタイトルに使ったのは西洋文学史の中でルソーが初めてです、で僕はこの中で書いてきましたけどね、乱歩がね屋根裏の散歩者っていう、
そうですね、
そういう小説、
散歩者ってのがね、
だからねその散歩者なんて言葉をね乱歩がどこで思いついたかな、
そういうことだよね、
僕は金がね不思議に思ったんだけど、ルソーの翻訳はまだないんですよこの時期にね、
あ
で乱歩は英語がよくできて英語で随分読んでたから、ひょっとしたら英語 文献でそのことを知ったのかもしれないけど、
うん、それもあの翻訳語としての散歩者っていう、
散歩者っていうねこれ不思議な言葉を、ね、あの先駆的に使ってる、
うん
うん、まあその散歩者っていう言葉の意味もね、あのちょっとここで考察してますけど、
それがあれでしょ、この谷川さんここにある摂取者、
そうそう、散歩者と摂取者との関係
ね
で乱歩もね、作太郎もね群衆っていう言葉を使ってるんですよ、うんうんうん、
なるほどなるほど、
でご存知のように
ポーです、ね、
そうポーからボードレールに行って、うん、フラヌールって、
うん、
パリの街を、はいはい、あれなんかフラフラするって、うん、フラヌールっていう概念を、うん、ベンヤミンがずっと論じてたでしょう、うんうん
ですね、
ところがそういうことよりも前にねすでにこれはポーから来てるんだろうと思うけど、
うん、
乱歩も朔太郎も群衆論書いてんですよね、
うんうんうん、
ここが面白いと思う
面白いですね、まあ、つまりあれは群衆の中の孤独って
ことを
言ってるわけですね。結局近代
そういうことなんです、
というものはそういうものだった。
周りにね誰もいないんじゃなくて、うん、たくさんいてね群衆がいるんだけど、うん、その中で孤独だっていう、うん、
ですよね、いやーそれたどっていくと面白いですね。まさにでも日本はそういう、西洋近代を一身に受けてきたっていうわけだね、うん、
だからたかだかね、うん日本近代文学って言ってもね1900年以降明治30年代40年代ぐらいからですけどねたかだか100年なんですよまだ日本はね。
そうですよね、
その間に西洋のものもあらゆるものを取り込んでいて、でここでもちょっと書けましたけど文心もそうなんですよね、うん、文心のテーマも。
あ
ーで日本はねもともと中国大陸からいろんなものを受け入れて、
うん、
まあカラって言ったらいいかな、
うん、
古今和歌集の彼女で紀貫之が大和歌はっていう芸術論を展開したでしょ、
はいはいはい、
あれ要するにカラの歌に対して大和歌は、うん、
大和歌はね、うん、
でいつもそのまあ中国漢にせよ唐にせよね、カラっていうものが一方にあって、はい、そこに日本の独自性をどうやって打ち出すかっていうのが、はいはい、日本の発想だったんだけど、西洋が入ってきてからねその和漢の対立がね抑圧されてしまうんですよ。
なるほどなるほど。
それで日本対西洋っていう二元論的な図式ができてね、それが僕が前にここにも読んでいただいた幻想の花園っていう本、うんうんうん、あれは桜対バラっていう形で日本対西洋っていう図式ができるんだけど、
うんうんうん、
分身のテーマもねそのことにちょっと関連があって、もともと日本のアイデンティティは中国大陸と日本っていう二重性を帯びてるんだけど、
うんうんうん、
それが日本対西洋っていう
置き換えられて
図式になって抑圧されて、うん、和漢の対立が抑圧されてるんですけど、
うんうんうん、
だからアイデンティティが非常に不安定なんですよね。
なるほどなるほど。
それがね分身っていうテーマに出てきたんじゃないかっていう気がしていて、
いやしかしこれ、うん、谷川さんこのあたりの発想というか、それはやっぱりまあ、ブッキストとしてのねあらゆる
本を
読んできた中でこう、つまり一冊の本の中に潜んでるというよりは、
うん、
書物と書物の後ろにつながった何か隠されたものが自然にこう湧き上がってこういう主題にね行き当たったってわけでしょ。
まあ僕はその、まあ、美学者ってみんなが言ってくれるけど、美学者って何ですかって必ず聞かれるんだけど、
はいはい、
美学って大変曖昧ないい加減な言葉を使ってますけどね。だからずっとねそのアイデンティティっていうかな、日本の学問自体がね全部西洋の言葉の翻訳語でしょ、
うん、
美学もそうだし哲学もそうだし、
ねえー、
学問って言葉もそう、
うんうん、
で実はこの間もどっかで喋ったけど中国や韓国で使ってる
うん、
熟語もね、
うん、
全部日本人が作り出した言葉なんですよ今現代中国語の半分は日本人が作った言葉なんです。明治期以降ね、
うん、
実は中華人民共和国ってのもこれ日本が作った言葉なんで。
いやそれ知らなかった、
ええ、人民も共和国も全部日本語なんですこれ
なるほどなるほど。
それをそのままね向こうが国の言葉として使ってるん
で、つまり近代の日本が作り上げた。
そうなんです、
というわけですよね、ええ、
でだから近代日本ってのは非常にね特殊な存在でね、
うん、
まあ、実は今アジアが強くな中国が強くなってるけどね全部日本経由なんだ本当は、
うんうん、
学問はね、
うん、
で日本はそういう意味でのアイデンティティの模索ってのをずっとやってきてるんで先駆的に、うん、で僕も美学っていうその西洋哲学史の中でもちょっと鬼っ子的なディシプリンをあえて選んでやってきてるので、
うんうん
う
ん、
常にそういう問題は意識してきました、うんうん、だからまあ今までいろんな本書いてきてる来てますけど、
うん、
大体問題しか同じなんです。ただ今回は日本の小説を使ったんで、うん、とても分かりやすく具体的に 書けたなと、やっとこの年でこういうの本を書けたなっていう、そういう感じがする。
しかし、まあ、面白い視点でね、その、まあ、今ご本人から美学あるいは美学者っていうことの位置やいろんなことを解説していただいたわけだけど、まあ、結局はあの基本的に批評っていう概念やあれと同じで、つまりメタレベル の、あの解読の仕方っていうことがね、あの基本にあった美学ってのはそういうもんでしょう多分ね。
まあね、今日本の大学では美学科とかね、美学をやってますって言いますけど、欧米の大学でね美学やってますっていうことは言えないんですよ。学科がないんです大体。
あ、
美学科なんてものは、実はね世界中で美学科っていうのを最初にあの設けたのは東京帝国大学なんですよ。夏目漱石の我が輩や猫である中に美学者ってのが出てきますけど、これがそうなんですよ。
その時にはまだないんでしょ。
その時にもう作った、あの東京帝大が最初に作って、そこの
東
大の先生なんです。
ええ、
でそのことをちょっと僕は暗示するためにね、美学者っていう発言が
世界初ですか。
世界初なんですよ。で未だにそうなんです。美学なんていう学科はないんですよ世界中に。哲学の一部分でその要するに関東あたりから言い始めた美学の問題をやってる人はいるけど、だから日本はねちょっと特殊な国なんです。ところが中国や韓国がそれ真似して ね、美学って言葉使って学科があります。
あ、もうあるんだ、やっぱり。
僕も中国の大学に呼ばれてちょっと喋ってきましたけど、これ本当にね日本初のちょっと特殊な状況なんですよこれは。
なるほど、面白いですね。まあ、美学ってのはもしあの元々の言語は何？エステティ
ック、エステティックスです。あの
ですね、
一番最初はあのウージェヌ・ベロンっていうフランス語のね、書物を中井長民が訳してるんですよ。
あ、
中井長民はフランス語よくできて、エステティックっていうフランス語をね、美学って訳して。
なるほど。
で森外がねそれに対抗して彼はドイツ語ができたから、美学じゃよくわからんってんで神美学っていう言葉を作り出した。
神美ですね。
美を判断する、
はいはいはい。
ところがね一時期それが使われてたんだけど、なんか字が難しいでしょ。
なるほど、
神が落ちちゃったんです。
武漢無理の、
ね、結局最初ね、美学って言葉が、
あ、
で東大に美学科ってのができたもんだから、それが定着しちゃったんですよ。本来は神美学の方が正しいんだけど。
なるほど、
うん、
難しいですね、谷川さんだったらあれ、今新たに名前を美学を言い換えるとすればって、
あのね、もう直訳すれば感性学って意味だけど、理性に対する感性の
学、感性ですよね、
だけど感性学っていうのもなんかやらしいじゃないですか。もっともらしくて、
いやまあ内容的には分かりやすいよね、
美学でいいんじゃないですか、だから僕もねあの美学科に行きましたけど、最初なんか嫌な言葉だなと思ってたんですよ。三島由紀夫の美学なんてねよくみんなが言っててあいつの美学がどうのこうのとかよく使うじゃないですか。
はいはいはい、使いますよね。
で学問としての美学とそういう使われ方のこう相互があるんで、
あ、確かに
ちょっと嫌だなと思ってたんだけど、で、美学っていうと必ず美学って何ですかって聞かれて、医学ですかとか理学ですかとかね、まあ、聞き間違いみたいにしてよく言われるんだけど、でだけどまあそういういい加減な あえてよくわからない、西洋哲学史の中でもちょっと日光的なディシプリンですので、あえて美学でいいんじゃないかなっていう、
なるほど、ね、
そういう曖昧なところをね引き受けようと思って、僕は意識的に美学とか、で、まあ、編集者は美学者って言い始めてくれたんで、僕の肩書きは最近美学者で通りますけど、それで、やってるんです。
まあ、美学の範疇っていうか、その扱う領域がね、この書物もそうでしょうけど、ね、つまりこれ文学
批評っていうとも違うしね、
違うしね、
やっぱり美学としか言いようがないんじゃないかな、
でも新しい、まあ、あの美学のそのカテゴリーがこう広がってるとも言えるし、
あのね、僕はちょっと構造主義とか記号論の影響を受けてるんでね、作家がどうこうしたとかね、あの例えば三島由紀夫を論じるときにあいつがあのホモセクシャルであったとか誰と付き合ってたとか、岸田京子と見合いしたとかね、あの猪瀬がそういうこと書いてますけどそんなことはねどうでもいいんですよ僕にとっては、
はいはい、
書いたテキストが問題なんで、 作家がどこで何食べて何してようかそんなと関係ないんあの書いたテキストだけで論じるっていうのが僕 の、はいはい、あの基本的な立場なんです。
なるほどなるほど。
ここで唯一それをあの逸脱したのが作太郎が実際に垣根を越えて覗き見してたっていう人の研究をちょっと引用しましたけど、そこだけです。
そこだけ、
あとは全部テキスト論です。
なるほど。
だそういう意味では僕は若い時に影響を受けた構造主義の教えを守ってます。
なるほどね、いやいやこれしかしあの面白い本ですよね。
面白い本。
それにしても、
だからみんな皆さんに読んでもらいたいですね。それからあの一つ言うとこれ多賀さんの多賀慎さんの表紙なんですよ、
はいはい、画家のね、
武田さんはこの間、僕が
去年でしたっけ、
京都の画廊であ
のお目にかかりましたね。
多賀さんとお話した時に、そのお話の場面にはあの来られなかったけど、それがきっかけでね多賀さんが江戸川乱歩についてあの表紙に春陽堂文庫に表紙におどろおどろしい絵をたくさん載せてるん
で使われたわけですね。
でそれで多賀さんの絵を使わせていただこうと思ったんですけど、まあ、あの春陽堂文庫に使ってるやつを今更使うこともできないので、古いところから作品をね作品集をざっと検証して、これ1975年の非常に若い時の作品で、
あ、そうなんですね、
それをお借りしたんです。
あ、
これねあの帯を取ると面白いですよ。
あ、なんか隠れてますか。
帯を取るとね、
あ、出てきた。
そうそうでこことね、
あ、なるほど、
これ男女の性的なものが出てくる。
セクシャルな、
それ、これね彼自身は手遊びっていう題をつけてるんで、
劇場ですか、
手遊びってどうも自意的な、ね、ことを想定してるんだろうと思うんですけど、まあ、あの作太郎の詩がある種の自意的な
側面
を持ってるんで、でこれ帯で隠すと覗き見の絵になるんでね、使わせていただこうと思ったんです。
ああそうかそうか、ぴったしなわけですね、いやぜひとも皆さんも手に取ってご覧になると面白いと思う。月曜社っていう出版社から出てるんです、
武田さんには大げしてないけどロザリンド・クラスっていうね、難しいアメリカの批評家の本を2冊僕訳してここから出してるんですよ、あの小西君っていう芸大の教え子と教役なんですけど。
そうですか、
でまあそれでちょっと縁ができたもんだから、
ええ、
こういうねちょっと趣味的な本はあの気の合った編集者じゃないとね作れないんですよ
そうなんだね。
大きな出版社がね会社員になっちゃってるんで今編集者が、
はいはい、そうですよね。
こういうふうにこの絵をこういうふうに使ってくれとかね、なかなか交渉するのがもう面倒なんで。
じゃあこの本は比較的思いのものができる。
そうそう、この帯の色とかね、全部ね、あのこれ僕も指定した色で、これね、谷崎のところの女優の写真が出てるでしょ。
はいはいはい、
これ面白いでしょ、谷崎は女のことばっか書いてますけど、あのナオミをね、アメリカの女優に例えてるんですけど、その写真を全部僕買って集めましたから
よく集めましたね
だから谷崎好みの女ってのがこれ見るとねほとんど区別つかないんですよ、みんな似たような顔して
似てるんだよね、本当に似てるよね
これ全部違う人なんですよ、
不思議だねやっぱり好みが。谷崎もそうだけどみんなやっぱり目と関係があるね、
そうね、
見るってことにね、あのそうですよね。まあ確かにこの帯に書いてある覗き見る想像力
って、
これが言えてますよね、
でね、あの最後のね、僕がちょっと思い入れがあるのが、あの武田さんはこの映画見てますか、狂った1ページって
見てない。いや僕それ見れてないんですよね。
これは今アマゾンで見られないかな。僕はねずいぶん昔に岩波だったかな、どっかでやってる時に一回見ていて、でアマゾンだか YouTube だかでもやってたんでまた見ましたけどね。
そうですか。
この映画最初に見た時とても衝撃を受けて、これについて書きたいなと思って、ついに新感覚派との関係をね、あのつまり横光理事と川端康成の、がこれに関わってるんですよ。で関わってるって一体どういうことなのかっていうことを、ね、ちょっと調べましたので、
あ、この本に、
これねなかなか面白いと思うんで読んでいただきたいと。
描かれてるんだ。
ええ、
うん、
その衣笠貞之介っていうのはもともと女方の役者だったんですよね、はいはい、それが映画監督になってるんですよ。変わった経歴の男で、それでその要するに精神病院を舞台にしようっていうんでね、書いてるんだけど、あのその問題と、まあ、狂気映画って僕は称してるけど、
うん、
その前の夢の旧作のエログロナンセンスっ
ていう、
これはね、あの江戸川乱歩が後輩の作家たちを非常に温かく見守って批評しましたけど、
うんうんうん、
夢の旧作のいくつかの作品は褒めてるけども、うんうん、ドグラマグラだとかそういうものを一切認めてないんですよね、
あの江戸川乱歩が、ね、
江戸川乱歩が、で要するに夢の旧作のグロテスク論っていうのを全く認めてないわけです。
あ、
でそれは一体なぜかっていう問題、うん、で私は彼の狂気文学ってのは分からないっていう江戸川乱歩が発言してるんだけど、
うんうん、
だから狂気文学論なんですけどね。
なるほどなるほど。
衣笠貞之介の狂った1ページは狂気映画論です。
なるほど。
ええ、だからまあ変態も含めてね、狂気っていうかな、
ああ狂気っていう、
あの福来智吉の超能力もそうですけど、
はい、
まあ大体そういう問題意識のこれ、
ね、
論集なんです。
いや、その近代の日本に入ってその来る狂気っていう問題がね、うん、やっぱり非常に大きいあの意味を持ってたような気がする。これは実はあの終わったわけじゃなくて、今日も、
そうそう、
今日における狂気ってのはどういうふうにあるのかっていうふうに思いますよね。
ね、精神病理学の概念がね、明治期の中頃ぐらいからものすごく入ってくるんですけど、
うん、
その問題が未だに続いてると思いますね、日本の精神病理学の問題が。まあこれね、話すとまた長くなるけど、精神分裂症あるいは精神分裂病を統合失調症って言い換えたでしょ、日本の学会が。
そうそう、これ
僕はその問題非常に批判的なんだけど。
ですよね。
スキゾフレニアっていう言語そのものは変えないでね、呼び方だけ日本変えたんですよ、
うんうんうん、
で今精神分裂症とか精神分裂病っていうとあたかも差別用語であるかのように、
うんうんうん、
編集者が嫌がって、
うん、
統合失調症に変えろって言うんですよ、
うんうんうんうん、
ところが欧米ではそのままスキゾフレニーってね、まさにスキゾ技術なんてバカな言葉が流行ったから
バカかどうかすみません、
ね、その言葉使ってるんですよ、
うんうんうん、
で精神病理学の概念って全部西洋から来てる、その概念的な枠組みを一切いじることができないままにね、
なるほど、
呼び方だけね日本は変えたんですよ、
で
その問題ともつながってる、こういうあの変態とか狂気の問題って
ですよね、
ですよね。で日本の精神病理学、あの例えば木村敏のようなね、
うん、
素晴らしい精神病理学者が出ていて、みんな精神分裂病の研究で世界的に名を挙げてるんですけど、その彼らの業績をどうするのかっていう問題が、そのまま放置されてる、それを、うん、統合失調症って言い換えてやり直すのかっていう問題がある、
うん、
あのジル・ドゥルーズとフェリックス語りのね、あのあれ精神分裂病って言葉そのまま使って翻訳が出てるんですよ。
なるほど。
あれどうなるんですか
ということですよね、
そういうことに関係がある。
いや本当にあの、まあ、いわばそういう名前だけ呼び変えていくっていうような話です。
おざなりですよ
ね、うん、そうですね。あれもうそろそろ終わっちゃうんですよね。
残念です。
あの、せっかく来ていただいて、うんうん。あの、またいずれというか、そう遠くない日に、
はい、
いろんな話をまたしてみたいと思いますけれども。
おしゃべりばっかして。
いえいえ、今日はありがとうございましたね。
ありがとうございました。